ストハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、近畿労働金庫の地域共生推進室の皆さんとともにお話を進めておりますが、本日は三田さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ね、先月でですね、これまで長年一緒にね、まず勤めていただいた中須さんが引退ということで、
卒業です。
卒業ということで、バトンタッチを三田さん、はい、されましたが、三田、はい、さん一番最初ご出演されたのってね、はい、あれいつですか。もう丸1年前ですよね。
移動してきて、まなしですか、去年の4月。
そうですよね、
これがスタートです。
そうですよね、はい。地域共生推進室、まあ、幅広い取り組みをされてますけれども、はい、もう1年でだいぶ慣れましたか。
いや、まだまだ分からんこともあるし、うんうん、すごく奥深いなというのが今の感想です。
なので
できれば、もう少し落ち着きながら仕事ができることがまだまだできてへんかなというふうに思ってます。は
い、なるほど。いろんなね、こう NPO との接点を持って、いろんな、ロキンさんとしてどう支援ができるかどうか、
は
い、
そうですね、
やられてると思いますけれども、三田さんなりのね、いろいろオリジナリティある取り組みを期待をして、この番組でも三田さんとこれから長くこう一緒にやれたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さて、早速本日のゲストをご紹介しましょう。本日は NPO 法人ココ理事長、道名元明さんをお迎えしております。道名さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、NPO 法人ココどっちですか。
ココですね。
ココですよね。
ややこしくて、
はい、いえ大丈夫です。ひらがなで、かわいいですよね、ココということですけれども、どんな取り組みをされているかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、大阪の吹田市と大阪市でフリースクールという学校外の学びの場っていう、そのあんまし馴染みがないかもしれないですけど、小学校1年生から高校3年生の子どもが通っている場所を運営しています。
なるほど。そうか、高校3年生まで幅広いですよね。
そうですね、
で、どちらかというと放課後になるんですか、それとももう普通に学校みんなが行ってる時間帯。
はい、でも朝から夕方まで、はい、形でやってます。
フリースクールの取り組み、かなりね、全国でもこう、ね、当たり前というか、いろんなところでこう設置というか活動される方出てきておると思いますけれども、NPO 法人ココさんはもう活動されてどれぐらいになられるんですか。
2008年に設立をしたので、今年で15周年
です、ね。なるほど、もう長いですよね。
はい、
ローキンさんとの関係でいくと、
はい、我々のところ の NPO の団体を支援する、NPO アワードという制度があるんですけども、ココさんの方は、2016年に育み賞、そして2020年に奨励賞を受賞されまして、特に私どもとは非常に長くお付き合いをしているということ、そして、そのご縁からですね、この2023年から、我々の社会貢献預金の笑顔プラスの、寄付先団体として、これから共に活動していく、こういった最近では深いご縁に非常になってきたかなというふうに思ってます。
なるほど。実際ね、そのロッキンさんの その最初、育み、最初のね、ところでも多分活動が始まって、でもそれでも随分少し経ってからのロッキンさんとのこう女性というか、寄付先団体にこうなるということだったと思いますけど、その最初はどんな事業なんかされたんですか。
どんな事業。
そのロキンさんの。
そうですね、最初2016年は夏休み明けに子どもの自殺が集中するっていうところを防止しようという取り組みを、しましたね。
なるほど。そっか、でもそれでも なんか分かってるで分かんないって、そういう聞くと そうなのって感じですけれども、
そうですね、私も今聞いて、うん、あ、やっぱりそういう夏休みっていう一つの長期休みっていうのはいろんなことが起こり得る、そういう傾向があるんだなっていうのを改めて感じることができました。
なるほど。今ね、そういうまあフリースクールに通う子どもたちとの接点を持って、またなかなかそこにもこうたどり着けられない子たちもたくさんおられるかもしれませんけれども、実際今はまあ、3校運営されてるん、
はい、ね、そうですね、うん、
少しそのあたりどこにどういう形でというのをご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、フリースクールココは3つの校舎がありまして、吹田に2つ、大阪市の東淀川区に1つ、はい、あります。で、まあ、吹田の2つは、まあ、それぞれ特色がありまして、吹田校天狩りという場所では、まあ、結構小学生から高校生の子が多くて、うんうん、本当に幅広い年齢層の男女が30人以上、うんうん、今通ってるんですけど、その子たちを中心になんか、まあ、いろんなディスカッションとか、うん、ディベートとか、うん、プレゼンテーションっていうところをやる力をつけようっていうアクティブラーニングっていう授業があるっていうのがすごい特色でして、うんうんうん、まあ、もう一個の南吹田校は朝に畑に出かけて野菜作りをするっていう、はい、まあ、そこで規則正しい、生活を送ったり、まあ、健康的な体作りっていうことを目的に、はい、活動しています。で、一番新しく最近できた淡路湖、東淀川にある淡路湖ウィルモっていう場所は、うん、1階のスペースがカフェになってまして、はい、でそこで、まあ、週1回月1回、うん、まあ、ちょっと時期によって開催の回数は違うんですけど、子どもたちがカフェを運営するっていうところが一番の特色になってます、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。それぞれの、ね、施設でかなり特色あるその、ね、ことをされてるなというふうに思いますけれども、逆に言うと30人とかね、たくさんの子どもたちが来られるわけですけれども、スタッフの皆さんは どういう形でこう運営されてるんですか。
スタッフは、各校舎に1人責任者っていう、うんうん、ものがいまして、でもうあとは学生スタッフとか、うん、常勤スタッフ、今はちょうど11人ですね、はい、で、曜日によって、うんうんうん、2人になったり3人になったりっていうのをローテーションで組んで回ってますね。
なるほど、
はい、
まあ、子どもたちも通う理由は様々、それぞれの、ね、ご家庭だとか個人の状況によってさまざま、例えば不登校だったり引きこもりだったり、はい、いろんな子たちがこう一緒にこう学ぶわけです。学ぶというかいろんな経験とか体験をするような機会を作ってると思うんですけれども、
はい、
そのなんかやりがいとか難しさとか教えていただいていいですか。
まあ、その最初は当然一つの校舎でフリースクール始めたんですけど、うん、まあ徐々にやっぱこういう子たちにはもうちょっと規則正しい生活っていうところが大事やなとか、うんうんうんうん、まずは健康面やなっていうので、うん、野菜作りができる校舎ができたり、あとは少人数で馴染む子とそうじゃない子っていうところも分けなあかんなとか、あとはその子らが社会に出ていってどういうふうに生きる力をここで身につけるかっていうところも考えて、まあ、特色が自然とできていったっていうところがあるけども、うんうんうんうん、まあ、難しいところで言うとやっぱりそういう、まあ、その時に大切やと思う、うん、特色ある校舎とか、はい、子どもとの関わりっていうことを大事にどんどん生み出さないといけないなっていうところがあるので、なかなか面白くもあり難しくもあるなっていうところがありますね。
そっかそっか。スタッフの皆さん、まあ、学生スタッフさんも、まあ、上級のスタッフさんももちろんそうですけれども、まあ、皆さん多分いろんなディスカッションをしてどういうふうにしたらいいかなっていう、その、まあ、サポートする過程も、過程とか裏側というかね、もうマネジメントも、ね、いろいろ大変だと思うんですけれども、でも楽しさ、やりがいがありますね。
それはもうやりがいしかない、うんうん、やりがいしかないって嘘つきました。
でもね、こう常にね、こう更新更新、バージョンアップバージョンアップという形でいくと、
はい、
この15年でね、施設も広がって、さらに先ほどの話ですけど、新しい淡路の施設ではカフェも併設。
はい、そうですね、う
ん、ここで子どもたちが実際に店員さんというか、はい、スタッフになって提供するっていうことされてるんですね。
はい、最初は中高生がメインになってくれるかなと思ったんですけど、うんうん、割とも小学生が どんどん手を挙げてやりたいやりたいって、なんかちっちゃい子たちが、店員になってでお客さん迎えるっていう、なんかあんましその時は想像してなかった形になってるなと思います。
まあでも開かれたとかその地域の人たちがこう、遊びに来られて、そこでなんかその店員さんとしてその接する体験っていうのはいろんなことにつながりそうですね。
そうですね、あの地域にフリースクールとか不登校の子がいてるっていうことを知っていただくと同時に、なんかその地域のコミュニティみたいな感じになっていってほしいなと思って運営しています。
なるほど。サンダさん実際行かれたんですよね。
はい、あの一度あの淡路港の方には、ご訪問させていただいて、あの当日はあのちょっとまだあの僕行った時はカフェはなかった、あのカフェの運営は営業はされてなかったんですけども、あのただその場所を見た時にここは入りやすいな、なんか入った瞬間にあったかいなという、そういうのは感じることができました。
あでもそれってすごく大切ですよね。
そうですね、
なんかこう遠く離れたね、こう隔離されたような施設とか暗い感じじゃなくて、入ったらこうあなんか楽しそうとか、
そうです、
高いなっていう、ね、
その雰囲気がやっぱりあの西田さんの、 あの、思いが入ってるんかなっていうのは私はすごく感じ取れたかなっていうふうに思ってます。
なるほど。実際ね、まあ、もう立ち上げられて15年こう経ってきましたけれども、ある意味まあここをでこうずっとこういらこ、まあ、高校3年生まで多分いらっしゃって、でもね、出てったというか卒業してった子たちも随分もう出てきてるのかなと思いますけれども、どうですか？
そうですね、なんかそこが本当に一番のやりがいというか、なんかあやっててよかったなって思うポイントで、今それこそ15年前に小学生やった子がおっちゃんおばちゃんになって、なんかもう最近仕事がうまいこといかへんとか、逆にめちゃめちゃ儲かってんねんとか、結婚するから来てやみたいな話とかもあって、ああもうほんまにやっててよかった、やめんでよかったっていう瞬間はなんかそういうところでありますね。
なるほど、はい、そっか。でもそれがね、やっぱり同じ時間をこう共有して、成長の過程をサポートしてと、でなかなかねいろんな困難を多分抱えて本人も大変苦しかったり、でも自分がね何かこう、招いた環境でもない部分も多分今いろんな状況あると思いますけれども、それをこうねどうサポートできるかっていうのはもう個別にいろいろやられてきたと思うので、そのノウハウも含めてこうどんどんどんどんね関西で広がっていったらいいなというふうに思います。ここで一曲ご紹介して、あの後半ではですね、もう少しどうしてこういう活動を始めたのかみたいなことを聞いていきたいなというふうに思います。ここで一曲ご紹介しましょう。フジファブリックでミュージック。京都ハッピー NPO、 本日は NPO 法人ココ理事長の三品元明さんをお迎えしてお話をお伺いしております。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
ね、あの前半ではですね、あのココさんがどんな活動されているのか、またそれぞれの施設のね、あのねお話を、特徴ある施設のお話をお伺いしてきましたけれども、三品さんはもともとというか、フリースクールをやるきっかけなんかこのあたりあれば教えていただきたいんですけれども。
はい、ミュージシャンを二十歳前後の頃から目指してまして、ほうほう、で梅田 の、 あの百貨店がこう交差する歩道橋があったんですけど、はい、今もあるんですけど、まあ、そこで路上ライブをずっとやってて、
あそうなんですね、
はい、でそこに音楽を聴きに来てくれる子どもたちとか社会人の方がいて、でも子どもたちがその深夜になっても、まあ、終電がなくなってもそこにずっといてて、でその頃の話を聞いてると、学校行ってへんとか家庭に帰られへんみたいなことがあったり、夜に仕事に出かけたりっていうことがあったんで、なんとかせなあかんなというか、なんとかしたいっていうことを思って、不登校っていう言葉に出会ったのがその時ですね。
なるほどなるほど、はい、
でそこから家庭に入ったり警察と連携してなんかその子たちの支援をしたりっていうことがきっかけで、学校にも入るようになって、で、適応指導教室っていう行政がやってるフリースクールみたいな場所があるんですけど、そこでボランティアもするようになり、はい、ただ義務教育を終えてその子らは卒業するけども、それ以降の支援は行われないっていうところに疑問を感じて、立ち上げたのがきっかけです。
なるほど、なんかそれはすごいストーリーですね。そもそもそも盛り返るとね、路上であの梅田でこう活動されていて、そこでのねその子どもたちの声を聞くというか、どういう状況なんだっていうの、そこでハッとこう気づかされるとかね、なんか自分にできることないかなみたいなことに踏み込むみたいなことっていうのはなかなかね でもやっぱそこでなんか三島さん的に衝撃があったんですよね。なんかどうしてこうなってんだろうと、なんでだろうみたいな。
そう、もう衝撃というよりなんか怒りみたいな。
怒り、
うんうんうんうん、もうほんまこの社会の大人たち全員許さへんか
な。なるほどなるほど。でもまあ実際あこういういろんな制度とか、なんか支援はされてるんだな、でもここの部分全然足りてないじゃないと、どうしてなの、はい、っていうことに気づくわけですね。
そうですね、なんか足りてないんやったら他に誰かやってないのかなとか、
うんうんうん、
やってないんやったら自分でするしかないなっていう風な行き着いたのがきっかけです。
なるほど、はい。まあその時っていうのは、まあ、最初ね15年前立ち上げられた時、まあ、なかなかまあ、フリースクールの活動でご飯、まあ、それでね急にお仕事にするっていうのも難しかったと思うんですけれども、
はい、
うん、まあね、これ最初は NPO と経営ということでお伺いしていくんですけれども、どうでしたか、その経営的なところでいくと、この15年の流れの中で。
まあ、最初はずっとお金もいただかずボランティアで、まあ、自分が本当にやりたかったことなので、うんうん、子供らと遊びたい、
うんうんうん、
さっきのきっかけは上辺でしかない、ほんまは
遊びたい、実際遊びたい、いいと思います、
うん、はい、やったのですけど、うん、まあまあ副業というか他に子供と一緒に関わるような仕事をしつつ、なんとか一人やったらやっていけたんで、
うん、
それを続けながらも、でもや関わるボランティアで関わってくれるコーラーがこれを仕事にしたいって言い出したのがきっかけで、やばいと、これ仕事にしていかなあかんでバイトも辞めてなんか就職するとかって言い出すから、あほんまにやばいと思って、その他の先輩方の NPO で先輩の社会起業家の皆さんにいろいろ助けていただいて、
うんうんうん、
でなんとか今は仕事として、はい、成り立ったという感
じですね。なるほどなるほど。そっか、まあ、実際ねやっぱりここでちゃんとやっていかないと、まあ、その子供たちとの接点とかしっかりこう面倒というか時間をかけて向き合うようなことをしていかないとって、そのね、もともとアルバイトされてた方も思ったのかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、あとはその周りでそういう社会起業家というかこういう NPO の活動で食べてる人たちがいろいろ応援いただいたっていうのもね、多分相談をされたりだとか何かこう一緒にできないかなっていう流れの中で多分ね、うん、まあ、いろんな事例があるのでね、その形に合ったやり方を今こう見つけられたということだと思うんですけれども、もともとミュージシャンされてたり、まあ、いろんな形がありますけれども、コロナ禍、うん、なかなか大変だったんじゃないですか、子どもたちもそうですけれども。
そうですね、緊急事態宣言でいきなり学校が3ヶ月休校みたいなことで、でフリースクールを続けるというか開校してて、もうあの時は全くわからなかったんで、うちで感染者が出たりとかしたらフリースクール、全国のフリースクールにすごい迷惑をかけるかもしれないとか、いろいろ考えて、休校をうちでもしつつオンラインで授業を配信して、で、まあ、まあどうしても家庭に入れない子たちとかもいてるんで、その子たちを少数で受け入れながら、
なるほど、
はい、開校はしてましたね。
ああ、そうか、いろんなこの工夫が多分されて、うん、でまあその時で、まあ、いろんな活動が制限された、
はい、
わけですけれども、なんか大きくこうこの分はこういうふうに置き換えたとか、
うん、
実はその時に始めたことが今こういうふうになってるみたいなこと何かありますか。
まあ、コロナ禍で一番大変やったのはオンラインでしか子どもたちとほとんど会えへんとか、
うんうんうん、
オンラインですら会えへん子たちもやっぱ出てきて、やけどなんか LINE ではもう助けてみたいなとか、もう今ずっと家におる状態やったらもうそれこそ手が出てしまうとか、
あ、
とかあの時は運動しに公園に出かけましょうみたいなこともあったんですけど、
うんうんうん、
あの子らは例えばいじめられて学校に出へんくなった子たちからしたら、いじめっ子が公園にいるかもしれへんっていうので、外にも出れへん、フリースクールにも行かれへん、
うん、
どうしたらいいっていうのがすごくもう何やろ、でもとはいえ自分たちにとっても何もできることがないとかっていうのがあって、でまあ何やったらそれやったらもう自分たちで家に行こうっていうことで訪問活動を始めたり、緊急事態宣言がもう解けたらやっぱり僕たちはマスクなしでというか、外やったら割とそこが緩くなってたんでキャンプをしようと、近くのその施設を使ってそこで1泊2日とかデイキャンプみたいなものをやっぱ継続してやって、子どもと子どもの関係とか子どもと大人の関係を深くしていくことを諦めないでいこうっていうことで、もう月に1回、まあ、年に8回ぐらいですけど はい、それをやっていこうということを決めて今も継続してしてますね。
へー、でも毎月1回キャンプっていうのはなかなかね、面白い、すごくいい取り組みだと思うんですけれども、うん、なんかまだいろんな関係性というか深まっていきそうですね。
そうですね、もう明らかにキャンプをに来た子は次の日からもう爆発的な成長をするっていうのを、まあ、今まで何回も見てきたんで、
うんうん、
まあ、そういうのは大切にしていきながらフリースクールに通うモチベーションとかにつながっていけばなと思って、はい、続けてます。
やっぱりキャンプ、まあ、野外教育というか、うん、まあ、自分の役割を認識したりだとか、そこで主体的になんていうかな、臨機応変に何か対応する機会があったりだとか、うん、なんかやっぱりその過程で学ぶことって多いんでしょうね。
だと思います、
うん、
はい、なんかもう役割を自分で持って、
うん、
まあ、結構年齢の差があるんで、
はい、
お兄ちゃんお姉ちゃんの子たちは、うん、その年下の子たちの面倒を見るとか、年下の子たちはまたその年下の子を見たりとか、
はいはいはいはい、
その先のモデルとなるお兄ちゃんお姉ちゃんを見ながら成長していくっていうのがやっぱ、まあ、特にキャンプでは感じられるので。
なるほど、
はい、すごい機会になってるなと僕は思います。
でもいいですよね、楽しそうですよね、フリースクールでね、その他世代というか中で一緒にこうキャンプ行って、うん、で一緒の時間を過ごすっていう機会っていうのはね、一生心に残る、うん、やっぱあの時あれがあったから今これああなって、皆さん多分ね、で卒業されてから気づくのかもしれないんですけれども、うん、とてもいいなというふうに思いますが、何かこう今後こんなことしていきたいなとか、こういうふうに広げていきたいなみたいな、もしあれば。
はい、まあ、今はフリースクールってなかなかない地域もあるし、
うん、
まあ、都市部に結構集中してるので、まあ、そうですね、僕の出身の京都の田舎の方やったらやっぱり特になかったりとかもするけども、うん、なんか学校以外にそういうフリースクールだけじゃなくていろんな学びの選択肢とか居場所とかがあるとないんじゃ全然違うなというふうに思うんです。でも学校行けへんくなったらそれこそもう人生終わりやっていうことじゃなくて、うん、学校行けなくてもここで学べるよとか、
うん、
あそこに行ったら相談できる先があるよとか、まあ、それを子どもも含め保護者の方々も思えるように、まずは僕たちからそういうフリースクールのモデルみたいなものを作って地域に発信して、そのモデルを全国に広めていって、もうなんかコンビニぐらいフリースクールあったらいいなというふうに、はい、思って活動しています。
なるほど、いやとてもいいですよね。どうしてもね、こう、まあ、社会というか、まあ、いろんな価値観も多様化する中で、まあ、また働き方もね、親の働き方もいろんな多様になってる、また、どうしてもそのシングルでとかね、家庭の状況もさまざまなこう変化、また家族化の中でですね、うん、子供を育てる環境もいろいろ多様化する中で、かなりそのなんていうかな、まあ、不登校をはじめとした、まあ、課題困難を抱えている子供たちっていうのはこの間子供減ってるけれども増えてますよね。
そうですね、
うん、
もう最近爆発的に増えすぎて、
うん、
まあ、25万人って言われてるんですけど、小中学生だけでも、
はい、
どんどん増え続けてる、まあ、特にコロナで増えたんちゃうかなっていうところもあるんですけど、
なるほどなるほど、
まあ、とはいえやっぱ学校以外、
うん、
まあ、学校に馴染めない子たちはどんどん増えてるなっていう、はい、
の
はありますね。
そうですよね、そうなるともう家に閉じこもるしかないという選択肢しかないのはそれは不幸ですもんね。やっぱりその地域の中でどうそのなんていうかな、受け入れるというか一緒になって学び合えるような場所がどれだけあるかってすごくこれから大切ですよね。
はい、
うん、ぜひですね、またローギンさんも含めてこうなんか連携の中でですね、うん、
そうですね、まあ、一人でも多くの子どもたちが、本当に笑顔で暮らしていけるような社会っていうのが本当に一番望ましいと思いますし、私たち、まあ、私ももう還暦に近い年になってますけども、やはりその子たちが本当にこれからの日本そして社会全体を支えるやっぱり宝なんだという思いをやっぱり持って、子どもたちには本当に笑顔ですくすく育ってほしいというのが本当に思うところです。
なるほど、はい、そうですよね、ありがとうございます。この番組聞いてですね、NPO 法人ココさんどんな取り組みされてるのかなとか、ボランティアや寄付なども、受け付けているということですので、ぜひですね、サイトの方をチェックいただければと思うんですけど、どうやって検索したら出てきますかね。もうココ大阪、
そうですね、フリースクール大阪とか、
うんうん、
フリースクールココで調べていただいたら確実に出てくるかなと思います。
なるほど、寄付の方も、
そうですね、まあ、なかなか経済的にフリースクールに通えないご家庭もあるので、まあ、そこは寄付をいただいて、月謝の減免に充てさせていただいたりとかすることで通える子たちもいてますし、もう僕たちほとんど9割9分ぐらいが、いただいたものとかで成り立ってるので、
うんうん、
まあ、子供らからもちょっともらいすぎやろって言われるぐらい仮暮らししすぎやろっていう。
いやでもそれはね、いろんな方のご協力が、はい、ものがないとね、
はい、
うん、
あって活動できてるので。
なるほど、
ぜひお願いします、
はい、ぜひ聞いてる方々アクセスしてみてください。本日はですね、 NPO 法人ココ理事長の三品元明さんをお迎えしてお話をお伺いしました。三品さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
それではですね、またリスナーの皆さん、次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。